んにちは、スタパ斉藤です。実験放送第5回目になりました。で、今回はですね、まず機材の説明からしますと、今回ちょっとマイクを良くしてみました。アーカーゲイというメーカーの C1000S というマイクがかなり安く売ってたんで、知ってる人だったらわかると思うんですけども、これがね1万円以下で買えたんで激安だったんですね。それからもう一つ、割と放送局で使われている C747 という本当にプロ用のマイクを使っています。で、さらに、パソコンへの音の取り込みはローランドの UA700 というオーディオインターフェースを使ってます。今回はマイクが4本というわけで、お客様が4人いらっしゃいます。まずは
若林直樹です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お次は、
工藤です。よろしくお願いします。
そして、
E列の奥川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若林さん、
はい。
どのような
方かというの。
写真家という言葉が嫌いな写真家の若林なわけです。
私の師匠だったりします。
はい、でもカメラの師匠でなくてストロボの師匠で。
心の太陽。心のストロボの師匠です。
以前ストロボ の記事を作るときに、ね、相談を受けて、ストロボをスタパさんが買ってノウハウをちょびっと教えたら、なぜかかえって私の方のストロボの、コンデンサーの塊のようなジェネレーターを見たらば、なんとスタパさんの 顔のプリントとストロボ三あれなんだっけ、ストロボ上等だ、上等、
ストロボ上等とかストロボ三上とかね、
シールを貼ってある、ね、貼られてしまい、それを家宝にしています。
なんか仲間のカメラに見られると、何これ、
そうそうそうそうそう、
言われるとか。そう、
弊社のドスブイパワーレポート編集部でいつも写真撮っていただいているんですよね、
は
い
は
い、
月の半分はインプレスのスタジオにこもらさせていただき、
若林さん専用ルームもあるじゃないですか。
まあ月半分ですけどね。
半分も昼から朝までみたいな撮影とかもあるんですよね。
そうそうそう、扉の写真から製品写真、分解組み立てまで、
そう、何でもあれですよね。ね、若林さんにマシンの中身とか撮ってもらうと、ビデオカードとか抜き差しをどんどん自発的にやってくれちゃうんですよ。で、しかも正確にノッチとかあるじゃないですか、ビデオカードの。あれとかもちゃんとピッて抜いて、普通の人はそれ気づかないところまで全部知ってて、あ、パソコンマニアなのか、この人は。
全然マニアじゃなくて、分解マニアなんで。
分解のことなら任せろっていう。
そうそうそう。
組み立て一つ取るとかいうのは、比較的お任せで OK かなみたいな。
かない
や、そういうことをしちゃいけないんですよ、編集部はね。
それから奥川さん、
はい、
あのイーレッツですが、
どうもイーレッツですかみたいな、
マニアに話題のなんていうネーミング、なんていう製品だみたいなたくさん出してるイーレッツさんですか。
親父ギャグのイーレッツとか、ね、すっかり言われてますけど。
僕もこの間あれ買いました、イーレッツの記録
喪失、
ね、あれは良かったですね、
隣の家まで音が響く。
でも実用的な製品で、
そうですね、結構あれは評判はいいかなっていう感じというか、あれぐらいの値段じゃないと普通買えないでしょっていうのが、なかなか編集長だって、工藤さんも10万円でシュレッダー買いたいって言って、100円以下の CD 捨てるのに順番っつったら冗談でしょって感じになりますよね。せいぜいまあ1万ぐらいがいいとこかなっていう感じはしますけどね。
売れてたりしますか、
おかげさまで。まあショップ系よりも法人系を中心にやっぱり販売が出てますので、あんまりお店では見ないんですけど、必要では増していくジャンルだと思いますけどね。
あと静音 PC この間出て、
はい、
あれ友達、船田さんっていう友達がいるんですけど、静音マニアなんですけど、あれどうなんですかとかなんか、あれが欲しそうでしたね。
秋葉の方もほぼ物なくなって、ちょっと納期1ヶ月みたいな感じになってますけど。
あれ名前何でしたっけ、すみ
ません。B サイレント。
そうそう、B サイレント。
わかるって感じですよね。そうです
ね。B サイレントか。なんでこういうネーミングなんだろう。失礼ですか、ね、なんかいつも考えちゃうんですけど。
比較的今まではどっちかっていうと、親父ギャグをグッドっていう感じだったんですけど、今回はね、軽めでいこうという気はしてたんですよね。
なるほど。
コードネームってわけじゃないんですけど、工藤静香 PC なんですよ。その前にうち工藤静香っていうのを出してましたんで、その発展系でいくと工藤静香 PC なんですけど、ちょっと嫌じゃないですか。新 パソコンだとか、牛パソコンだとかって、何があったの牛とか、熟パソコンっていうのは。それと比べて、やっぱり、何買ったの工藤静香っていうのは嫌かなっていうのがあって、どっちかっていうと、まあ、うちの製品名で言うと、エアフォースファンダとか、そのキリーポッターとか、まあ、カタカナ英語系で行こうよねっていうのはあって、サイレント、サイレント、B サイレントって結構5分ぐらいで、あ、いけてるみたいな感じで、ね、で、B ケアフルと同じで、その B サイレント、静かにしなさいみたいなイメージで行こうかなっていう感じでしたね。
なんかでも工藤静香も B サイレントも、あの、なんで浜崎の世代じゃないのみたいなね。なんでもいいです。なんでもいいです。
結構それは意識してるんですよ。
あ、そうなんですね。
海外では特にそうですけど、パソコン雑誌の平均読者年齢って、だいたいあの、毎回してみると、35から40ぐらいを、だいたいこうピークにしてる。うん、
確か
に。ちょうど、スタッフさんの年齢でしたね。そうですね。私42なんで、ただ基本的には自分がわかるギャグ。
大体そういう風にすんなり決まるんですか、いつもネーミングって。
キリーポッターは夏からずっと考えてて、真剣に考えた時期あんまりなくて、映画見に行って、なんか朝通勤の途中のパチンコ屋の横で、いきなりキリーポッターって来たんで、ゲットみたいな感じでしたね。なんか工藤静香も、あの、自分家でパソコンがうるさいからっていうんで、最初なんかフェルト貼ったりなんかいろいろ貼って、そうすると電源のファンがうるさい。電源のファンに市販のもの買ってきてカバーつけたけど、静かになんねえじゃんっていうんで、自分で東急ハンズであれやこれや作って、こうメールの形変えたりなんかしてるし、静か静かみたいな形で、じゃあ製品にしようかなって言って、気が向いたらしようかなみたいなノリだったんで、何ヶ月か、そのうちやっぱりなんかふと、工藤静香って頭に浮かんで、よし作ろうっていう気にはなったかなっていう。
反対する人はいないんですか？
社員3人の会社ですから、そんなにあの別によくどういう会議でその名前を決めてるんですかって言われるんですけど、別に会議とかないからみたいな。
もう決めたと出せばそれで OK になってしまう。
そう、いや、なんか仲いいのないとかって話はしたりしますけど、みんなあんまりそんなこと考えてないんで、僕しか。だからまあ気が向いた時に、風呂入りながらとか、なんかしながらとか。エアフォースファンなんかは、うちの息子が、ね、考えてくれたみたいな。まあ、キリーポッターの後だったんで、空気清浄機って英語でなんて言うの？なんだろうな、エアクリーナーかなって。子供が知ってる言葉って少ないから、じゃあエアフォースワン、見た映画でエアフォースワン。エアフォースファンみたいな。他に大脱走じゃなくて大脱臭とか、清浄機、空気清浄機の清浄機に引っ掛けて、その、清浄機より禁煙なれとか、っていうのはあったんですけど、清浄機より禁煙なれってそれ、いらねえじゃん、製品買わなくて。禁煙しろよって。で、まあ、で、ちょっと3つぐらい、どれがいいとかっつって、なんかみんなに聞いて。で結構みんな、百発百中で、エアフォースファンっつって、来たんで、でもそれで行こうか、みたいな。きっかけはやっぱうちの息子が、小学生の息子が。
息子さんにキープ。
ないない。
スタパさんもでも昔からあの、こう原稿で言葉遊びみたいな感じの感覚、うん、結構ずっとやってますよね。
そうですね。
あの子供雑誌風とか。
ああ、そうですね。
テレビ、あの教育テレビ風とか。
また、アスキーの昔の話になっちゃうんですけど、小島さんって言ったじゃないですか、はいはい、小島編集長っていう有名な編集長なんですけど、はい、その人が、文章のブロック、うん、本文とか、キャプションとか、コラムとかで、うん、必ず一回笑わせろとか、って無理な注文を言ってて、
結構、厳しい。
厳しい。
注文入るんですね。
どっかで一回笑わせろっていう、どっかじゃなくて全部で一回笑わせろって言うんですよ。うん、で、それ、まあ、本当は、1ページで一回笑わせればいいっていうような、うん感じになったんですけども、うん、で笑わせるためにどういうことをすればいいだろうかっていうので、いろんなことを試してたら、うん、癖になっちゃいましたね、ああいうふざけたことをするふざけたことを真面目に考えて、
今でも、1ページ1個じゃないですよね。
ああ、
そこら中で
なるべくもう癖になっちゃって、使命感がなるべく面白がらせなきゃとかっていうので、結論が3行で終わるのに笑いのネタで授業みたいなことやってますね。
それってなんかあの読者コーナーみたいなやつとかですか？
ログインとかファミ通とかって昔全部を笑わせろっていう 雰囲気が、
普通のゲームのレビューでもなんでも、普通のページでもとにかく受けを一発取っとける。
全部のページですか？
そうですね。
厳しい。
記事を書くと、編集長がですね、真ん中の方に座ってるんですけど、斉藤くんとかって呼んで、やべ、呼ばれてるよとか、これ何？面白くないよとかって言われて、面白くないとか、笑えないよとかって。
基準が面白いっていうか、笑えるか、
笑え
るか。
それつまり、笑えないよっていうと、そう、書き直しっていう、
割とそんなに笑えないっていうボツはそんな多くないんですけど、もうちょっと面白くしてよとか、面白くしてよんとかって言うんですけど、小島さんをどうにかまず終わらせないとダメなんだと
か、ね、レビューとかもそうなんですか。
そうですね、途中から変わっちゃいましたけど、ね、そんなことはもうそんなにしなくていいよっていう雰囲気になったんですけど、最初はなんかゲームって楽しいんだから記事読んでも楽しいのは当たり前だろうとかなんか言う、そうすかとか思ったんですけどね。
今あれですよね、あの時代がそういう風になってきてますよね。多分あのウェブのアクセスなんかでも、真面目な新しいパソコンよりもちょっと面白いものの方がページビューが上がったりとかっていう話、
結構それは前からかもしれないんですけど、あのまあ話題的にプレスとかが群がってわーとか取り上げるんだけど、実際にはそんなに売れないものってもよくありましたからね、昔からね。あ、特にあのモバイル系の製品が多いですよね、そういうのはね。
だからそのメーカーの立場から見る媒体っていうのは、それは絶対否定できなくて、そのいいものを書くっていう、もしくはいいものを書いてるんですけど、それ以上に面白いものを書くっていう傾向はやっぱりすごくあると思いますよね。私が前いた、ね、会社なんかですと、メモリーとかハードディスクで食ってる会社ですけど、新しいバイオ用のメモリー出しましたって、それから1ページのレビュー取ってこいったって、それは無理でしょみたいな。ろくに売り上げの 1% もないようなビデオカードでも最新のチップを積んでれば、もう何ページでもね、いわゆるそのボス V 系の雑誌だったら取れる。で、それは多分媒体的には、その、メモリーハードディスクは、お米で、で、まあ、おかずというかデザートに近いもんですね、ビデオカードは。うん、でも、それは、あの、月刊コシヒカリって本ってなかなか作れないじゃないですか。うん、でも、青山の美味しいお店っていう本は、そこ、お前、月に何回行くんだって、一回ぐらいかなって、毎日食べないけど、本としては、やっぱり成り立つ。
う
ん、だからやっぱり、その、本としては、まあ、笑える面白さとは別に、やっぱり、その、買わないけど読んで面白いっていう要素っていうのは、やっぱり読者も求めてるし、やっぱり本人しやすいっていうのはあると思いますよね。そうですね。
情報としてあの売れるものと実際売れる製品っていうのも必ずしも一緒じゃないので、だからあのボリュームゾーンのノート PC とかはやっぱり正直関心としてはそんなに、あの読者的関心としてはそんなにないですよね。あのとかこう堅実な、まあ、デスクトップとか、まあ、実際買う時になったら皆さん一般の方はそういうの買われるんでしょうけども、
ちょっとなんか癖があるというか、うん、面白みがついてる方がやっぱりニュース的には面白いし、読者も
読んでてその方が読み応えありますよね、
やっぱなんか特徴がないとね、あの記事書くのも難しいですね。一頃パソコン、あの新しいビデオカード載せてハードディスク容量を増やして、でメモリは大して増えないんですよね。面白いな。で、なんか CPU 早いのにしました。以上ぐらいしか書くとこない、あの新製品っていうのがずっと続いてる時代っていうのが、まあ、時々あるんですけど、そうなるともうなんか、あの、前とこことこことここだけ違います以上みたいな感じで、前の記事にリンク貼っていいですかみたいな気になります
ね。サブンツだけ上げときますみたいな。
まあそういうメーカーさんとしてはこうやっぱり売れるものを作んなきゃいけないんで、実際売れるのはそういう堅実な製品なんで、あのそんなこと言ったらすごい怒られちゃうと思うんですけど、編集部でもうなんかタイトルとかさ、あんまり変わり映えのしないノート発売とか書いちゃっていいんですか気持ちになったりしたことも一頃はありましたね。ありましたよね。
ありましたね。あのね 書く立場で辛いですね。
辛いですよね。
あのとか衝撃的なとかっていうのをどうにか書かないで衝撃的な雰囲気を醸し出すみたいな。
読者の皆さん、行間を読んでくださいみたいな。そういう感じ。
もう行間読んでくれる人のためにも行間をちょっと開けたりしてね、何も変わんないよって書いてあるんですけど、雰囲気が。でも
あの頃だと、もうそういう感じの時だと、こう盛り上げるにはなんか結構昔のこと引っ張り出してきてみたりとか ね、あのよく考えると、当時はこんなだったけど今やこんなのがこんな値段でみたいな
まさに夢の時代だとか言って、ね、無理がある
そういう盛り上げ方とか、
カーナビで有名なメーカーさんの広報記事、PR 記事ですね、引き受けた時があって、なんかイメージ的にその有名なメーカーさんは、すごいかっこいいんですよ、都会的で、
はいはい、
あのカーナビの CM とかですね、すごいかっこよくて、もうでもああいう風な感じではちょっと僕不得意なんですけどみたいな話を打ち合わせしてたら、いやあのふざけちゃってもらってもとかなんか言ってで、え、どういうことなんですかっていろいろ話したら、実はふざけたことやりたいんですって、あの CM 面白かったよねみたいな、で CM で記事とか広告記事とか面白かったみたいなことやりたいんだけど、社風とかイメージがかっこいい路線なんで、あんまりできないけど、偽名だから、あいつにふざけさせようとかっていう。
なんかでも気に入ってんからね。ライターが書いちゃいましたみたいな。
でも広報さん的にはなんかね、あの、たまには、いわゆるはっちゃけ太陽というかですね、こんな感じがあったみたいですけどね。
ああ、なるほど。いつもハイセンスな感じっていうのも疲れますよね、きっとね。
ちょっと弾けたくなるんじゃないです
かね。ソニーの人とか弾けたさそうですけどね。
ああ。
いつもなんか、いっちゃソニーみたいんじゃなくて、
ええ、
いいレッツみたいなことやりたいなとか。若林さんはフォトショップとかガンガン使います？
そりゃそれなりに。
最近デジタルの方はどうなんですか？本当はとか言っちゃあれなんですけど、フィルム派のカメラマンの人ですよね。
そうですね。フィルムで育ってるんで、急に真面目な話したんですけど。いやー、デジタル楽でいいですね。というか、カチッと印刷物にするんだと、やっぱり、銀塩のスライドフィルムっていうやつ、リバーサルフィルムですね。の方が、やっぱり、綺麗だし、階調もいいし、こう、自然に見える、で一応デジタルもやらないと商売にならないんで、一応プロ用の高いのを買って、
あれですね
あれですね今日も撮ってるやつですね、でもデジタルだとその場で確認できるから、条件が悪いところ、例えば暗いとか、いろんな光が入ってる、いろんな色で光によって色って変わっちゃうんで、あのタングステンや蛍光灯や、そこに外光まで入ってるとめちゃくちゃになるけど、まあデジタルで撮ってると、まあその場でチェックしやすいっていうのがあるんで、
谷川さんとかって、谷川さんってドスブーパーレポート編集長ですけど、あの銀塩で撮ろうよとかっていう。
もちろん、あの、紙なんでね。紙でやる限りは銀塩でやらないと、非常に手間暇逆にかかっちゃう場合もあるんですよ。あの、銀塩で撮れば、それ、その銀、撮ったポジが見本になるんですよ。そのポジを見ながら、まあ、スキャンして、あの、印刷物にする前の工程で、それが正しいか悪いかって分かりますし、で印刷もポジとどれぐらい違ったかって分かるんですけど、デジタルで撮ったら見本がなくなってしまう。で皆さんの見ているモニターで見てるのは、撮った時の条件をこう素直に出してない、個々のモニターって色が違っちゃったりとか、そういうことがあるんで、デジタルっていうのは非常にこう元が分からないっていうことありますよね。
そうかも。あのデジタルと銀塩の比率ってどんくらいなんですか？
仕事中。仕事中。
若林さんの場合。
僕の場合、7割ぐらいは銀塩ですかね。
あ、そうなんですか。
まだ。あの、知り合いのカメラマンでも 100% デジタルっていう人もいますし、あと年配の方でデジタルがどうも、パソコンって何、どうしたらいいのっていう人もいますし、いろいろですけど、あの雑誌系や、あとあのチラシ系、チラシとか広告だと、チラシとかだともう デジタルに走っちゃって、わからない、パソコンよくわからなくてもデジタルでとにかく撮って、そのまま開けちゃうと。
ファミレスのメニューって最近どっちで撮ってるんですか？
ファミレス奥
あ、違うジャンルでしたよ。
あの昔はそういった系もやってたけれど、
あのね、ファミレスの最近の三つ折りみたいなメニューあるじゃないですか、はいはいはい、あれを見るとなんかデジカメっぽいけど、でも綺麗だし、でもこの多量のすごい多量なんですよ、量が、
うん、
これなんかで、お店によってちょっと違ったり
する、うん、店によって違うと思う。ちょっと最近行かなくなってるからわからないけど、今印刷物も一回デジタルに落としてるんで、その時の、レタッチの仕方によってはなんかデジタルっぽく、アンシャープかけすぎっていうのも、ノイズなんでこんな乗っちゃったのっていうのもたまにありますよね。
なるほど、そういうところでなんかデジタル風味が出ちゃったりしてる気がする。
うちなんか製品写真デジカメじゃなきゃ撮れないっていう感じですよね。だからデジカメとそのフォトショップがないと、もう製品写真は無理ですみたいな感覚ですよね。それはまあ、うち社員3人の会社なんで、僕は全部それ撮るんですけれど、でもほら、キリーポッターとかで上手に霧が出てるっていうのを黒バックにして斜め後ろからストロボ焚いてとかっていうと、撮ってそのままとにかくパソコンでもう一回チェックしてみたいな、あ、いや、本体のところの水のとこに反射して、水で乱反射したとか、後ろの紙に映っちゃってるっていうと、こうなんかついたて置いて下には当たらず、この頭だけストロボ当たるようにみたいな。
いや、あれ苦労させられましたよ、私。それ
煙もね、やっぱり難しいですよね。
それ記事にするのに、担当の人がこれ切り出てるようにやってよって。で、多分撮られた写真ですか、うん、あれパッケージだったかな、何だったかな、見せられて、こんな感じでってい
う、オーダーする方が楽ですよね、こんな感じみたいな、
こうガイドナンバーを明るさを変えられるやつで、はい、変えながらこう分離したストローで当ててるんですけど、はい、当てすぎると火山のようにね、
そうですね、
噴火かよお前、これは
思い切りますからね、
詐欺だろうみたいな風に出ちゃうんで、ちょっと出しすぎちゃったみたいな実際に巡航で普通の事務所であんな風には見えないんですけど、しかも黒バックなんていう環境で見るわけではないんで、ね、あれなんかも絶対禁煙だったら一本撮って現像して上がってまた明後日撮り直しねみたいな、
ノウハウを持ってる人が撮ればまあ大体この辺で大丈夫だろうってなりますけれど、初めてやるようなことだと一回テストに走らせて、プロだと大体2時間で現像上がるんで、
ポラで見たりとか、
ポラで見たり、ポラで見ても信用ができない色の問題とかある場合はもう助手とかに走らせて、で現像上がったのを見て、さあ本番とかです、ね、デジタルだとその場でモニター出して、いけるこれで行こうって、ああ便利だねっていう。
カメラマンの人って僕は尊敬っていうかね、すごいっていうかね、思うのはですね、フィルムで撮ってその現場撤収するじゃないですか、うん、僕が例えばですね、そうやれって言われたら、うん、全種類の露出とか明るさとかパターンとんないと安心できないというか、これ仕事だし明日がデッドだしとか言っても
緊張感に満ち満ちた撮影あります
もんね。赤目とか結果は別にもうプロだからね、あれなんですけど、結果がこのフィルムの中に入ってて、それこれから現像して明日に結果が出たりするじゃないですか、そんな不安をよく抱えて仕事ができるなとか、
もう怒りようになってしばらく入院してます。うそうそ、
物のファレフォの新製品とかで、物の撮影とかだと、もうこれ明日の朝には返すからみたいな、ありますよね、よくね。
ひどい
時はなん
か時はその場で、
その場でもう番組で返すとか、
もちろんトラブルはありますよ、やっぱり長年やってるんで。
どういうトラブルが、
いやー、これ聞いてる人が言うとまずいやっぱりトラブルありますね。だいたい2年か3年に1回ぐらいあるかな。ここのとこなかったんですけど、ちょっと前にちょっと あのバタバタとやってる時にこうカメラのセッティングをちょっと変えたまんまこう急に入ってきたものを撮ってすぐ返しちゃったらそのセッティング変えたまんま撮ってた、こう疲れ切ってバタバタやってた時ですね。あとでも真っ青ですよ。もう3日目は寝られなくなって嘘だけどだいたいあのやっぱり弟子の頃やあの駆け出しの頃にやっぱりトラブルってもっとあるじゃないですか、
うん、
でやっぱり撮る時にチェック項目っていうのが自然にあるんで、
うん、
それでずっとトラブルってなくなるんですけど、うん、やっぱり急いでる焦ってる疲れてる、
うん、
ドカーンって言いますね、うん、その時はやっぱりさーっと冷や汗が出てでやってる最中に気がつけばいいんですけど、うん、その返しちゃった後だともうどう取り返すかで、
うん、なんかトラブルってやっぱりそういう疲れてたりとか、そういう時に来るんですよね、弱り目にたたり目って言いますけども、
そうですね。だからよく言うのはあのやっぱりカメラマンはその場で仕事してライターさんはあの後から、うん、取材に行ったらカメラマンはその場、ライターさんはそこでもやりますけど、うん、帰ってからそれを原稿にしたいです、
うん、
でだもんで僕の場合はカメラマンっていうのは瞬間芸だって
言ったんですよ。あ、
その場の芸で、
あ、
食っている 、
そのプレッシャー耐えられないんだけど、
そうですね、だから取材とか行って写真撮っていただくのとかもあるんですけど、それもやっぱりオフィスの中の会議室みたいなところだと光の条件とか全然選べなかったりしますよね、うんうん、でその配置とかも机と椅子の配置とかも人の会社行ってこうじゃあそれあっちやってこっちやってとかってそのものすごい動かすわけにもいかないんで、なかなか条件とかは揃わないで、しかもそこで撮るから後で撮り直しはできないですからね。そうそうそう、ああいうのちょっと、
ね、やっぱり取材先でっていうのは辛いですね、
うん、
あの海外行って撮るって言ったらもう取り返し取り返そうと思ったらまた行かなきゃいけないし、
イベントだともうないし、
イベントだとないですしまあそうするとやっぱりちょっと慎重にはなりますね、
うん、
あの余計に撮ったりとか、
うん、
一応確認を 2,3 回し直したりとか、うん、でもまあそれなりになんとかなっちゃうんかな、
うん、やっぱりそうなんですよね。やっぱ禁煙で撮った方が今でもあの解像度いくらデジカメ上がってもやっぱマザーボードとか、
ええ、
あの基板の
映り具合とか、ね、基板がどうしてもデジタル
配線のところ
が弱いですね、
ええ、
他の普通に撮ってて綺麗にこう見えていてもマザーボードとかあの細かいのを、
うんですね、
こう前傾で撮った時に、
うん、
なぜかもう眠い、
そうなんですね、なんでか知らないけどやっぱりね比べるとわかるんですよ、すぐやっぱりあのデジカメで撮った方がどうしても眠いんですよね、
う
ん、
あ、そういえば雑誌で、
うん、
前も若林さんと話しましたけどあのパッと開いてですね何ページかめくるとイメージが違ってこうなんとなくデジタルだなこれがって、あ、これフィルムだなっていうのが分かりますね、あのなんか香港風というかですね、昔あの香港でパクリ雑誌があったじゃないですか、日本の雑誌をそのままパクってそういう雰囲気の紙面に見えるっていうか、
だからあの雑誌でずっとなんかカタログ的にどんどん撮っていて、で最後間に合わなくなってデジタルに変えるとあのレタッチ血が下手だともう極端に違っちゃいますよね、そこをなんとかレタッチでうまいこと近づけて、近づけても分かる、
これデジタルって言われても分かんないのもありますしね、でもろデジタルっていうのもありますもんね、
そうですね、
レタッチの差なんですね、
という意味ではあのデジタルの方が手間暇かかりすぎちゃうんですよ、その場で確認してすぐ入れられるからいいんだけれども、それをよく他のと合わせて色とかを揃えるっていう手間暇考えたらもう銀塩の方で全部やっちゃって、
うん、
という方が良くなってしまう、
うん、あ、フィルムだと同じフィルムで色が揃ったりも
しますね、揃ってますし、
そうですね、やっぱ結構デジタルで撮るとでもカードとかも今あのみんな緑色じゃないじゃないですか、赤いのとかがあったりすると同じパック紙引いてあの撮っても色味違ってきますよね、あとの調整するぐらいだったら、 言葉がマジですよね。
そうですね。
このストリーミング放送は割と途中でいろいろカットしたりとかねやってるんですよ。でそれが始まるまあある程度は楽しいんですけど、うん、いやここの今のあって言ったのは気に食わないとか言
ってる。これですと止まんないですよね。止まんないですよ。
今の口でチって誰かが言ったのが気に食わないとかってやり始めると思う。
ここだけ撮ろうとか言うとちょっと厳しいですよね。
そうですね。
あれ写真のレタッチもデジタルのレタッチもそうです。
似てますね、
うん、
このほんのちょっとこれ 100% で見たら全然見えないんだけどなんか気になるとか言い出したらもう大変。
まあウェブはそのあたりね割と最終解像度が大したことないからざっくりしてますけどね、
うん、ウェブ系の仕事は楽ですねって言っちゃいけないけど、
うん、で正直あの紙と違って編集部でコントロールできないので最終出力は、皆さんあの液晶でご覧になったり、はい、なんかいろいろ色温度の違うものでご覧になるので、そんなこと言ったってよみたいな、あの自分のところで最適化しても皆さんがご覧になるところでは、いろんな色で見えちゃうわけで、そうそうもうある程度しょうがねえやみたい
とかありますよね。この間某編集長になるのかな、お偉い人と話してたんだけど、ウェブになってこうウェブの仕事で
他社の方ですか。
いや御社の。
あ、そうですか。他社の仕事されてるのかなみたいなチェック入れてみたい。
いや、ちょっとモデルさんを撮影して、でちょっと着てるものが黒。
あで、
まあ、白いものがあるところでその黒いのを着た人を撮るっていう時に、
うん、
撮る側としては適正に撮るけど、
うん、
あの見る側の条件がまちまちだ、そうするとどうこの黒が潰れるのか白が飛ぶのかちょっとわからない、
うん、
だからなおたけウェブだとこう中間トーンの、
うん、
なおたけ真っ黒真っ白は避けた方が、
うん、
見る人が全てこう同じ条件ならは楽なんですけどね、うん、こっちもね
同じページね編集部の中で一回り見ればその人使ってるあのディスプレイによっても全然色が違うんで
たまに言われますよ、うん、これちょっと青くないって言われる。ディスプレイを見ながら、こう色がちょっとこうなんじゃないとか言われると、うーんディスプレイ変えたらって心の中で思ったりね。
お前のディスプレイのせいだよ。第5回実験放送いかがでしたでしょうか。この番組もしかすると本放送になるかもという話がちょっと持ち上がっていたりします。その辺は現在検討中という感じなんですけども、またいずれその件についてはお話できると思います。というわけでまた次回よろしくお願いします。さよなら。